紙の子と黒、紙の子供に神様が持たせと願っている愛というものはどういう愛なのか。神様に対して、自分自身に対して、隣人に対して、自分の敵に対して、そして自分の妻に対して、どういう心、態度、行動に出ることが神様からの教えに従うことになる愛を表すことになるのか、ということについての学びをしてきております。今日もその続きの学びをしていきたいんですけれども、先週のメッセージで取り残した点があるんですから、この点について先に捉えてみたいと思っております。先週私が取り残したものは、十分に説明していなかった点は、十字架の死から蘇ったイエス・キリストは、イエスを三度否定したシモン・ペトロに向かって、私をアガパするか、イエスをアガパするかという質問をしているんです。この時もしもペテロが、私ペテロはこれから先あなたから何もいただくことがなくても、あなたから何の祝福が来なくても、何一つくださらなくても、私はあなたを主と崇拝しお仕えいたします、あなたが私の主であるということだけで感謝を捧げますという態度を取ったならば、どういうことになるかという点について十分な説明をしないままでもって時間切れとなってしまったわけです。今日はこの点から愛というものについての学びに入ります。まずヨハネの21章の問題の箇所を読んでみましょう。ヨハネの福音書21章の15節から読んでみます。第の着地を引用いたします。ヨハネの21章の15節の着地に書いてあるギリシャ語を引用して読んでいきます。これ書いてあります。15節からいきます。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペトロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私をアガパしますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私はあなたをフィレオすることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。16節。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、私は、あなたは私をアガパしますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたをフィレオすることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私をフィレオしますか。ペテロはイエスが三度、あなたは私をフィレオしますかと言われたので、心を痛めにイエスに言った。主よ、あなたが一切のことをご存知です。あなたは私があなたをフィレオすることを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。さあ、どういう理由でイエス様がこういう質問をペテロにしたのか。イエスはペテロに向かって、私をアガパするか、これから先私イエスがあなたに対して何一つしなくても、あなたは一方的な愛をあなたの方から私に向けて注ぐことができるか、私を貴重なかけがえのない大切な大きな価値を持つユニークな存在と認めるかという質問を、どういう理由でペテロに向けてしているのか。この21章の15節から17節だけを取り上げてみると、天に昇って神の右の台に座ってからは、イエス様はまるで、あなたペテロに何もしてあげない、それでもあなたは私をあがましていくつもりかという質問をしているみたいな感じを受けるんです。そういうものをイエス様がペテロに言っているという感じを受けます。このような質問は、イエス様の質問は、実はイエス様はペテロ個人に向けてしたかったのではなくないんですよ。弟子たち一人一人にしたかったものなんです。どうして私がこういうことを言い出すのかというと、イエス様が十字架にかかる前にすでにこういうことを言っているからなんですよ。マタイの22章を見ていただきましょう。マタイの福音書22章の36節から読んでいきましょう。これはですね、ある立法学者からの質問によるんですけれども、いや、立法の専門家からの質問によるんですけれども、イエス様はこういうことを言っています。マタイの福音書22章の36節から読んでいます。こう質問されました。先生、立法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、 までの神ある主を愛せよ。これは頭強いで原本です。これが大切な第一の戒めです。あなたの悩みとあなた自身のように頭せよという第二の戒めもこれと同じように大切です。立法全体と預言者とはこの二つの戒めにかかっているんですと答えている。この時の立法というものは旧約聖書の初めから5つまでの書物でもって書かれているものを読んでおります。立法の書という名で読んでいる。そこに書かれているものを立法とかです、これはモーゼの立法とかいう名で読んでいるんです。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記というこの5つのものをですね、立法の書という読み方をしております。預言者というのは何かというと、神様の代弁者となっている人の口調を通して神様が神の民に伝えようとしているもの全部を預言者の言葉、あるいは預言というような言葉で呼んでいるんです。ですから立法全体というもの、これは神様が神の民に与えた規則、守るべき約束というものです。そして預言者、これは神様の代弁者として神様が神の民に伝えたものです。この両方を合わせたものが現在という聖書というものなんです。この二つの戒めが神様が神の民に与えた戒め、守るべき規則、約束のことというものとなっているんです。第一の戒めは神様、そして主イエスキリストをアガパするということです。第二の戒めは自分をアガパするように隣人とアガパしなさいということです。ところが新しい契約が成立してからの時代となると、例えばですね、ローマ書ビトへの手紙の13章ではこんなことが言われるようになっております。こういう教えに変わっているんです。ローマ書の13章を読んでみると、ローマ書の13章の8節から読むとこういうふうな具合に変わっております。ローマ人の手紙の13章の8節からこういうような教えになっています。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は立法を完全に守っているのです。勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの悩みとあなた自身に愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は立法を全うします。どんな戒めがあるにしても、神様からの教え、規則、命令があるにしても、すべてこの言葉の中に、自分を愛するように、隣人を愛すという言葉の中に要約されているというんですよ。ガラティア書の5章では、実はこれと同じことを引用したんですけど、ガラティア書の5章では、13節から、ガラティア書の5章の13節からはこういうふうな教えになっています。ガラティア書の5章の13節からこう言っている。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由の肉の働く機会を開いて愛を持って互いに使いなさい。立法の全体はあなたの代理とあなたの真理に愛せよという一言を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの歩みが滅ぼされてしまいます。気をつけなさいと教えている。立法全体が、つまり神様の教え、神の民が守るべき規則の全部がこの一言で全うされる。つまり自分を愛すように隣人を愛すということだと言っています。これをしてさえすれば神様からの全ての規則を守っていくことになるとガラティア書の5章で教えているんです。つまりイエス様が十字架の死から蘇って新しい契約を成立させてからというものでは、マタイの22章で言っている第一の戒めというものは聖書には引用されていないんですよ。第二の戒めだけを引用されているところはまだこの他にもあるんですけれども、新しい契約が成立してからの教え、聖書では第一の戒めは引用されていないんです。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神である人を頭しなさいという教えの箇所がなくなっているんです。どうしてそうなのかというと、 自分の意思で癒しきる人を救いの人することを選び、自分の意思でサタンの支配から離れて神の家族に生まれ変わりをした人は、もうすでに第一の戒めというものは当然行動に移しているものという前提に立っているからです。もしも第一の戒めをすでに満たしているのでなければ、その人は生まれ変わりした格好をつけてはいるだけであって、信じて教えている生まれ変わりをしていないことになります。今一度マタイの22章に戻りましょう。第一の戒めの学び直しをしています。マタイの22章の37節を読んでみたいと思います。こういう教えです。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたは手を尽くし、心を尽くし、聖書の原本であるギリシャ語ではカーディアという言葉が使われています。そもそもの出発点はこれ、人間の知性の上で、道徳の上で、感覚から来るものにおいてという意味があります。神様をあがましなさい。後ほどこのカーニアという言葉がですね、ラテン語に変わって心臓というものになっています。二つ目、思いを尽くし。これはギリシャ語でもってフスケという言葉です。命、あるいは命の息、人格、感情の源というようなものがフスケというギリシャ語で表されているんです。これで神様をあがましなさいという指示を与えております。知力を尽くして、ギリシャ語でディアノイアという言葉です。考える部分、理性で判断する部分という意味を持つ言葉です。この部分でも神様を、主をあがましなさいと教えているんです。だから心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてという3つの部分を合わせると、あなたの考えの上でも、あなたの感情の上でも、あなたの意思の上でも、感覚から来るものでも、理屈の上からでも、神ある主をあがましなさいという命令を与えていることになるわけですよ。アガパの愛というものは、愛の対象となる相手の人を貴重な、かけがえのない、大切な、大きな価値を持つユニークな存在の人と見るときに湧いてくる感情、愛情だということを言ったんですけれども、これと同じ感情、愛情を宇宙を作った天の父に対して持つということを神様アガパするというわけです。同じギリシャ語ですから。こうなるとですよ、実際に神様をあがかせるのにはどういうことをすればよいのかということについて、なかなかもって難しいものを感じてしまうものなんです。このことを考えてみていただきましょう。神様をあがかしなさいと第一の戒めで教えております。そして新しい契約のもとに神の家族に生まれ変わりをするときの前提条件として神様を明かしているということが必要となるわけです。これ要求されています。それについて隣人を明かしなさいと教えている。だから同じアガパという言葉から見たらば、神様を明かし、隣人を明かパする、同じように明かパするということになると、ここで質問になります。明かパするということに関して神様というものと隣人というものと同じに扱ってよいのかという質問が湧いてくるんですよ。アガパという面では同じに扱っていいのか。もっと面白い点にいきましょうか。エペソの5章を読んでみましょう。エペソ人への手紙の5章の25節を見ていただきましょう。こう書いてあります。エペソの5章の25節ではこう書いてあるんですよ。夫たちを、キリストが教会を愛し、明かし、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分 分の妻を愛しなさい、アガパしなさい。これ何を教えてるか、イエス・キリストが我々キリストの体を愛したのと同じに、アガパしたのと同じに、夫は自分の妻をアガパしなさいと教えてるんです。ということになると、私たちが神様をアガパするのと同じに、クリスチャンは自分の妻をアガパするべきものという解釈をしなければいけないのか、聖書を教えているのかという質問が出てまいります。さらにですね、このエペソの5章25節によると、キリストがキリストの体をアガパし、教会のためにキリストの体のために自分自身を捧げたように、それと同じように天使というものは、クリスチャンの天使というものは、自分の妻をあがましなさいと教えているんです。自分の妻に向かってちょうど神様をあがましすると同じにあがましなさいと教えているんです。これはエペソの5章25節だけでなくて、コロサイ書の3章の19節でも同じことを教えています。これ質問です。世の中の天使は自分の仲間と話をしているときに、自分の女房のことを話題にしたらば、どういう呼び方しているか、皆さん聞いたことないでしょ。うちのやつは、あいつは、なんていう呼び方しているんですよ。これ読めないことなんです。だけどたくさんいます。もしも天使がクリスチャンであれば、自分の女房をどんなふうな名で呼んだらいいのか。面白いことですね。世の中の天使の中には、クリスチャンでない人であっても、他の人との会話の中でもって、自分の女房を呼ぶときに使おうなというものは、クリスチャンである天使よりも、エペソの5章25節、教えの原理を使った呼び方を知っているものがあるんですよ。どういう形してるか。神様よりも少し低い身分としての呼び方をしています。神様と呼べないから何て呼んでるか、神様と呼んでるでしょ。こういうです。この教会に来ている黒人から、もしもあなたのご主人がこういう呼び方を知っているということを知ったらば、神様をあがますると同じに私をあがましてくれているけれども、神様と同格にするわけにいかないから神様と呼んでくれているという解釈をしたらば、ご主人に対して今度はフィレオの愛が出すことができるようになりやすいわけでしょ。でフィレオの愛でもってご主人がアガパの愛を支え水をかけるんですよ。これが集まるような自然です。話元に戻しましょう。神様をアガパするためにはどういうことをしたらいいのか。あなたの人生において毎日の生活において神様を第一に持ってくるということです。自分自身のことよりも神様を第一に持ってくる、これがアガパなんですよ。クリスチャン生活というものは、神様から何かもらうことができるから神様に感謝をするというフェイドの段階から、神様を第一に持ってくる、自分のことよりも、あるいは自分と同じに神様のことを第一に持ってくるということなんです。つまりアガパの段階に持っていくことができるように成長しなさいと教えていることになります。神様から何かもらうことができるから、私を嬉しくしてくれるから、私が満足できるから、私が裕福になれるから、ということで、これ大切なんだけれども、これ全部フィレオの愛です。誰か、私がっていうものを中心にしてるからですよ。エゴに陥りやすい生活を送ることになるんです。これをあがっぱにもつけなきゃいけないんですよ。神様を喜ばすことができるから私はこれをする、神様に栄光を返すことができるから私はこういうことをするということに持っていかないといけないんです。でないと神様をあがっぱすることにならないんですよ。これをですね、実際に行動に移すという段階になると、多くのクリスチャンが大変に難しいものと考えてしまいます。 言い直しをしますよ。神様から命令されたからするというのではなくて、自分の方から進んで神様を喜ばせるようにするということは大変難しいことのように思い込んでしまいます。質問となるのは、実際にどのようなことをすれば神様を喜ばせることになるのか、つまり神様をあがましていることになるのか、具体例で説明していきましょう。まずピリピ書の4章の13節を読んでみましょう。それからもう一つ別のものを読みます。ピリピの4章の13節ではこう教えています。どういうふうにやったらいいのか。まずピリピの4章の13節ではこう教えている。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと教えている。その次いきますよ。ヘブル書の13章では、ヘブルの13章では14節から始まるところでこう教えています。ヘブルの13章では14節からこう言っている。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を持たれているのです。ですから私はキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に対して捧げようではありませんか。善を行うことと持ち物を人に分けることと行ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。具体的にしますよ。もしあなたが苦しい状態に直面したときに、今苦しい状態にいるから神様を賛美してこの状態を切り抜けよう、なぜなら神様は神の義となっているものをいつまでも苦しい状態に置くということはしない。私が動くことでもって私の中に宿る偉大な方が力を出してくれる。でどんな問題でも解決できる。感謝だという気持ちを持って賛美と叫びの感謝をすることができれば、で体を動かせばあなたの行動を神様は喜ぶんです。詩編の103では、詩編の103の1節と2節とでは、こういうことを言っています。詩編の103編の1節と2節とではこう言っている。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私の口にあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくれたことを何一つ忘れるだ。すでに良くしてくれたってことをあなたが忘れない、感謝を続ける、これ神様喜ぶんですよ。でそれがアバカをしていることの一つなわけです。でもう一ついきますよ。マルコの5章を見ていただきましょう。マルコの5章の筆説書くということを読んでみましょう。これいうことがあります。マルコの5章の一節からの御言葉を読みます。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から渡られると、すぐに蹴られた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことはできなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えた時の力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。いつの間にか神の子イエス様、一体私何をしようというのですか。神の名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが蹴られた霊を怒りから出ていけと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。それで自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでその山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに登り移させてください。イエスはそれを許されたので蹴られた霊とか出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へ流れ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らした。人々が何事が起こったのか見にやってきた。それでイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪 悪霊に疲れていた人に起こったことや歌のことをつぶさに彼らに話してきました。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願った。そこでイエスの霊に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れてくださったかと知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方に言い広め始めた。人々は皆驚いたということがある。詩篇の109ではですね、主がよくしてくれることを忘れなくて、でもそれだけでは十分じゃないんですよ。何が必要か。これは19節の20節で言ってるでしょ。主がよくしてくれたことを人々に知らせる、証しをするということが必要なんです。本当に必要か。黙示録の12章を見ていきましょうか。これがなかったらばサタンに勝利することはできないということさえ教えているんですよ。黙示録の12章の黙示録の12章の10節から読んでいきましょう。こう教えています。黙示録の12章の10節から読みます。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国とまた神のキリストの権威が現れた。私の兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前に訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことをし激しく怒ってそこに下ったからである。12節もう一度見直し、見直ししますよ。兄弟たちは子羊の血とつまりイエスが流した血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。さらに勝利した。だから証の言葉で勝利できるんですよ。ヘブル書の11章では6節でもって、ヘブルの11章の6節では、これ6節全部引用しなきゃいけないんですが、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと教えている。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと、実はここにですね、原本ではですね、真剣に求める者には書いてある、報いてくださる方であることを信じなければならないのです。これは2つのことをするように言います。1つは神様というのは存在すると信じる。それで神様は真剣に求めれば必ず報いてくださるということを信じるということです。また言い直しをすると、神様の言葉をあなたが信じ、その信じたものを行動に移すということです。それで約束されているものを現実のものにしてしまうということを神様が一番喜ぶんだと言っているんです。これが信仰でしょ。だから信仰がなかったら神様を喜ばせることができないということなんですよ。神様が喜ぶことをあなたのが自発的にすることでもって神様を表していることになるんです。神様を表しているものとしての表れとなるんですよ。あなたの方から自発的にしなきゃいけないんです。言われてするんじゃ自発的じゃないんですよ。でこういう質問してみましょう、まあ、手を挙げて答えてくれたら言わないけどもですね、ご自分の心の中でこういう答えを考えてみてみましょう。アバコの愛というものはどういうものなのかということについてはもうすでに説明いたしました。神様をあがまするということはあなたの人生において神様を第一に持ってくるということだということをここまでの説明で分かっていただければと思うんです。質問ですよ。だからあなたはどこまで、どれほどまでに神様を第一に持ってくる人生を送るつもりか。もしも神様があなたに向かってあなたの財産を神様に捧げなさい、神様が必要としていると言ってきたとしたら、あなたは自分の財産を神様に捧げることができるか。あなたの仕事はどうか。仕事を辞めて 神様がしてほしいと言ってくることを始めることができるだけの献身についているか。例えばですよ、カンボジアにボランティアになって行って伝道しなさいと言われたら、素直に指示されたところに行くことができるか。多くのクリスチャンは神様に向かって、あなたが必要とするもの、私が持っているものはどんなものでもあなたに差し上げますということを怖がるんですよ。そんなことを言ったらば、持っているものを全部神様が持っていってしまうんじゃないか。散々苦労してここでやっと溜め込んだものを二度と手に入れることができないのではないかと思えるものを神様みんな持っていってしまうんじゃないかという心配するんです。しかもイエスの自信がですね、マタイの6章ではこういうこと言ってるんですよ。マタイの6章の24節ではイエスもこういうこと言いました。マタイの6章の24節ではこう言ってる。誰でも二人の主人に仕えることはできません。一方に組んで他方を愛したり、一方を思いつつ他方を絡みしたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。ルカの16章13節でも同じことを教えている。だから多くの教会にこういうふうに言います。だから私が持っている品物を第一にする人生を送りません。神様、あなたを第一に持ってきます。必要な私の持っているものを何でもあなたに差し上げますなんていうことを言ったらば、神様を頭しているとしたらば、神様はあなたが持っているものをあなたが取っていって、あなたを貧乏にするか、神様はあなたが持っている品物が必要か、神様はそれほどまでに貧乏か、神様はそれほどまでにクリスチャンを苦しめたいか、聖書にはですね、こんな具体例が書かれているんです。ところがですね、多くのクリスチャンは、つまり教会の牧師には、ここから神様はアガパの神である、主イエスキリストをアガパで行動するという観点からこの出来事を解釈することはできないでいるんですよ。出来事かといったら、マテの19章の16節から始まる出来事なんです。マタイの19章の16節から始まるということなんですよ。これ言って意味をきちんと解釈することは誰もできないんです。読んでみますよ。マタイの19章の16節です。それぞれ一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらよいのでしょうか。これ若い青年が言ってるの一つ、若い役人が訳されているところもある。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人なんです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、死と母を病、あなたの代理とあなたの親族に愛せよ。この青年は、これ看護師の青年だ、他の福音書に書いたんだけども、そのようなことを皆守っております。何がまた欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところがこの青年はこの言葉を聞いて悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからで、あると22節を教えている。イエスはこの青年に2つのことをするように指示を与えております。一つは、持っているものを売り払って貧しい人に与えなさい。これ原本も2つの原本があるんだけど、一つももう一つの原本では持っているものを全部売り払ってという言葉がある。二つ目には、その後で私イエスについてきなさいと言って、ここで質問です。どういう理由でイエスはこの金持ちの青年に向かってこういう指示を与えているのか、考えてみてほしいんですよ。もしもこの青年が住居節の戒めを守っているのならば、イエスも言った住居節ですよ、19章19節の教えですよ。 自分を愛するように隣人を愛しなさいという戒めを守っているのならば、20節はそう言っている。そういうことはみんな守っています。だけど実際にこの戒めを守っていたのならば、イエス様が言っている通りに20節言っています。自分の持ち物を売り払って貧しい人たちに与えるということはできるはずなんですよ。これしてもです。これしてもです。これしたら貧乏になるか。祈りをしましょう。自分の持ち物を売り払って貧乏人に与えるということをしたらば、持ち物を売った青年は貧乏になるか。注意してくださいよ。この人はユダヤ人ですよ。つまりユダヤ教を信じている人であって、しかも永遠の命を持ちたいと願って、どうやったらいいのか教えてくださいとイエス様に聞きに来た人ですよ。この人が貧乏になるか。神様はこれして持っているものは全部巻き上げるか。箴言の19章では、ユダヤ人だから、これ旧約聖書に通じているから、私は箴言を引用したいんだけども、箴言の19章では、17節でもって、箴言の19章の17節では、こう言っているんです。よるべのないものに施しをするのは主に貸すことだ。主はその善行に報いてくださる。よくこれを考えてくださいよ。主に貸すことだ。貸したら利子がついて返ってくるわけでしょ。だから主は利子をつけて返してくれるんです。いくら入れもして返ってくれます。だからこの青年が指示された通りに自分の持ち物を売り払ってその金を貧しい人に分け与えたらどうなるか。もっと増えて返ってくることになるんですよ。すると今度はこういう質問が出てまいります。じゃあイエス様はどういう理由でこの金持ちの青年に向かって私についてきなさいと言ったのか。ここで多くのクリスチャンはイエス様はこの人を伝道活動の仲間に加えたい目的があった、だから私についていけなさいと言ったという解釈するんです。まあ、間違いじゃないかもしれないけど、ここで考えてみていただきましょう。イエス様と一緒に伝道活動をするのにたくさんの金を持っている必要があるか。何に使うつもりか。伝道活動に必要なものは全部天の父が満たしてくれてるんですよ。食べるものは5キロのパンと2キロの魚があったら5000人がお腹いっぱいに食べた後でもって12のカゴにいっぱい入ることまで増やすことができるんですよ。水をブドウ酒に変えることもできるんですよ。しかも上等なブドウ酒に。こういう生活をしている人たちがその青年の自分の持ち物を売り払ってその金を貧しい人に分け与えて神様主から何倍ものお返しをもらったものを持って、しかも毎日の生活には自分の金を使う必要がないということになったら、それから何ができるか。金貨かどうかは知らないけれども、多分ですね、肉の輪でも乗っけて積み切れないほどの金を持って歩いて、で何になるのか。使い道がないんですよ。厄介業者と同じですよ。しかもですよ、もしもこれ荷物が厄介だからといってその持ってる銀貨銀どうか知らないけど、これ全部また服を広めるために使ったらどうなるか。またこの19章のその先を読んでみましょう。どういうことになったか。またこの19章の今一度21節から読んでみましょう。19章の21節から読みます。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。それ以上私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんでさっと言った。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るようにラクダの針の穴を通るのをもって優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いて言った。それでは誰が救われることができるんでしょう。ですから彼らはじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。 その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私は何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私は何をいただけるんでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。でも改まって人の子のこの栄光の座につく時、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てたものは全てその行く前も各地に運ばれてくれた。お受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後に、後のものが先になることが多いのです。マルコの10章のはっきりとこれ100倍になると書いてあるんですよ。もっと厄介な命が増えるだけなんですよ。貧乏には私は渡そうと書いてくるから荷物がまた増えちゃうんですよ。でどうしてならばどういう理由でイエスはこの青年に向かって持ち物を皆売り払って貧しい人に分け与えた後で私イエスについてきなさいって言ったのか。この青年が自分の持ち物を売り払って貧しい人に与えたならば神様主がいくらもの祝福を受け与えてくれることになるんだけれども、もしもこの青年がイエス様のそばにいなかったらばどうなるか。天の父から帰ってくる何倍もの祝福はさらに妨害され盗まれ、この青年が受け取るところにまで行かないで終わるんですよ。どうしてか。この青年は嘘をついているからです。自分を愛するように隣人を愛しています、祝日することしていなかったのにこのことは皆守ってますなんて返事してるからです。それだけでね、自分のかっこよさを見せようとして何がまた欠けているでしょうかとまで言ってるからです。だからサタンに盗まれるんですよ。ところがイエス様のそばにいれば、そしてイエス様の指示に従った生活を続けていれば、この青年に渡すべきものはイエス様が天の父から受け取ってこの青年に渡すことができるんです。サタンに盗まれないようになるんですよ。だから私についてきなさいと言ったんです。神様はこの青年の財産を分け与えようとしているんじゃないんですよ。この青年の行動に基づいて、あがこの愛に基づく行動に基づいて豊かな祝福を与える道を開いてあげようとしたんですよ。だけどもこの青年はイエス様のこのことをそこまで見ることができないでイエス様から離れていってしまっているんです。自分が溜め込んだものをがっちりと自分のものにしておきながら、つまり自分で自分をフィルをしようとしながら永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいんですかなんて質問をイエス様にしているんです。注意してくださいよ。私は神様をあがまいたします、私の人生の第一に持ってきますというようなことをあなたが言えば、神様はあなたに向かってそのことを証明するように要求してまいります。じゃあ質問となるのは、じゃあ神様はあなたの心、あなたの気持ちを知らないからあなたに証明させようとするのか。実はそうじゃないんです。神様はあなたの本心を知っています。あなたが心から神様を第一に持ってくるのかどうか知っております。けれどもあなた自身が実際にその場になってみなければ、あなたの口から出す言葉というものはあなたの本心なのか、実際に神様を第一に持ってくる人生を送るか、それとも一人よがりでいるのか。自分で勝手に自分は神様を第一に持ってくる人生を送ることができるとうのぼりでいるのかということは、あなた自身がしっかり自覚をしていないから、神様はそれを知らせるためにあなたが証明することを要求してくるんですよ。実は本来ならばあなたの方からこれを証明していなければいけないものなんです。なぜかあなたが神の家族に生まれ変わりをするという時にイエス・キリストをあなたが救い主いたしますと宣言して救われた時点でもって、あなたは神様を主を心から愛して明かして神様が教える規則、契約に基づく行動を取るということを自分の方から取り始めて、神様に向かって神様を自分の人生において大事に持ってきますということを証明しなくてはいけないものだからなんですよ。これをいたしますという 後にはその大事を言わしめは書いてないんです。当然満たすものだと思ってるからです。ところがですね、神様を自分の人生において大事に持ってくるということを言うと、クリスチャンの多くは自分を無理する、自分自分をなくしてしまうと同じだというような意味に解釈するんです。で、どうするか。自分が苦しいところを通ることでもって神様を喜ばすことができるという思いを持つんですよ。けれどもその苦しいところというのがですね、クリスチャンになってからはですね、他の宗教の人たちのように例えば寒い冬に敵に撃たれるなんてことはできない。だからといってどうするか。病気になんかなりようもんなら、病気は私に与えた十字架です。私はこの十字架を背負って苦しみに耐えていきますなんていうのが神様に向かって自分の忠誠心を示しているものだという考えを持っています。そしてですよ、イエス様が十字架にかかる日の前の晩に鞭で打たれ、苦しいところを通った理由、目的は何なのかということを忘れた生活を送るんです。病気に耐えることが神様を喜ばす行動だと思い違いするんですよ。経済的に、物質的に、周りの人たちから見たら、よくあんな貧乏でいられるもんだと思わせるような生活を送りながらも、神様の教えの通りにしていると思い込んでいるクリスチャンがいるんですよ。はっきり言いますよ。神様はあなたが貧乏でいることを喜ぶか。喜ばないんです。そういう生活を送りながら神様を大事にとってきています。なんて思い込んでいるクリスチャンが、まあ、思い込まされているクリスチャンと言いましょう。たくさんいるけれども、神様はそういうクリスチャン生活は喜ばないんですよ。どうして喜ばないか。なぜ神様は一人もイエスを十字架にかけて死なしているのか。なぜこの世にいた時には天での生活から比べてみたら貧しい生活を送らせているのかという理由、目的をしっかりと、しかも正しく理解をしていれば、聖書を書かした神の霊が教えようとしている通りに理解をしていれば、今ここで並べているような考えというのは神様を喜ばせるどころか神様をかましましてしまうということが分かるはずなんです。だから注意してくださいよ。この教会では皆さんいないと思うんだけども、多くの教会でいるんですよ。自分の生活が満足に送ることができないことに貧乏な生活をしていながらも、教会に献金するなんていうようなことは神様喜ばない。教会に献金するなんていうことはです、神様喜ばないことなんだけど、それをしなさいと強制している教会がたくさんある。収入の10分の1を神様に返して次の収入を得るための保証にするということは神様が約束している規則です。でその規則を守っていれば神様は祝福をしてくれて豊かな生活を送ることができるようになる。けれども自分の生活が満足にできな、で送ることができないことに貧乏な生活を送っているのに10分の1以外の献金をするなんて神様喜ばないんですよ。これと同じように人の働きの書5章がアナニアとサピラのようにみんなから称賛されるためにごまかした献金するということも神様喜ばないんです。これは神様に捧げるんではなくて自分の身のために教会というものを出しに使っているだけだからですよ。どれほどの金を出したにしても神様喜びません。なので言えるから証明しましょうか。コリント第1の手紙13章のコリント第1の手紙13章の1節から言ってみましょう。どう教えているか。こう教えています。コリント第1の手紙13章の1節からいきますよ。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても愛がないなら、やかましいドライブルスやシンバルと同じです。また例えば私が夢の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。また例えば私が持っているものは全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛に基づいた行動が神様から喜ばれる行動なんですよ。 ヘブル書の11章6節では、信仰がなくては神に喜ばれることはできないと言っています。これ逆の言い方をしたら、信仰があれば、信仰で行動をすれば、つまり神様の約束を信じ、信じた行動に出て約束されたものを現実にしまうということでもって神様を喜ぶというんです。こんなような動きをすることでもって神様を喜ぶと聖書に教えているところを、あなたが自発的に行動することでもってあなたは神様を表していることになるんです。神様から命令されて死なないと言われて、あるいはです、私みたいなものから神様はこういう指示を与えてます、だからこうやって移しなさいということを言われて、それに従った行動を取るということは、神様が暴々している行動にはならないんですよ。義務を果たしているわけですけれども、何らかの形でもって、このようなことをすれば、例えばですね、神様の言葉、約束を信じ、信じた行動を取ることでもって、そして神様が準備しているもの、現実のものにすることができる、これを神様が喜ぶという情報をあなたが手に入れなかったらば、いけないんだけども、でその情報を渡しつつ私を務めたんだけども、その情報に基づいて、あなた自身が自分の方から神様に喜んでもらおう、だから私はこういう行動を取るという結論を導き出して、その行動を取るということは、神様を表しているもののもう一つの現れとなるんですよ。神様を表せる御言について、これでまで聖書で説明いたしましょう。マルコの11章ではこう教えているんです。マルコの11章の22節から読んでいきましょう。マルコの11章22節から出ます。イエスは答えて言われた、神を信じなさい。これはギリシャ語で言ったら、神に信仰を持ちなさいという意味です。神様が持っている信仰と同じ信仰を持ちなさいという意味にも解釈できる。ギリシャ語使われている。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑われた、自分の言った通りだと信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。さあここでですよ、どうやったら神様が喜んでくれるものなのか。あなたが必要としているものを、あなたにとって喜びに導いたものとなるために必要としているものを、あの口で告白をして、ここで信じて現実のものにしてしまう。はっきり言いましょう、神様に求める祈りするんじゃないんです。あなたにとって必要とするものに向かってあなたが現実するように命令するんですよ。その段階において神様に向かって叫ぶのを感謝、賛美を捧げるということでもって、それに受けたと信じる行動に出ることでもって、命令したものが口から言ったものが現実になるというのが神様が与えた信仰の原理です。神様に泣きつく必要はないんです。神様に向けて与えてくださいと頼むことはない。神様が動いてくれるのはあなたが待っているのではありません。あなたが信仰の原理を使って必要としているものに向かって命令して手に入れてしまうというやり方がある。このやり方をすれば神様一番喜びます。信仰の行動だからですよ。けれどもあなたが実際に信仰の行動を取るということを神様に証明しないといけないんです。信仰の行動をあなたが取るということを神様に証明するということを神様はあなたに要求してまいります。つまりですね、言い方を変えたらば、神様に向かってアガポの愛を出すことを、不要な愛ではないということをあなたが神様に証明するということを神様はあなたに要求してくるんです。言い方変えましょう、あなたが自分に証明しなければいけないんです。口で言っていることと心の中に持っているものと同じであるかどうかということは、あなたが自分に証明しなきゃいけないんですよ。これが神である種をあがばするという時に必要なものとなるんです。難しいか。 あなた自分に証明するんだから難しくないはずでしょ。口で言ってることと腹の中で持っていることを一つにすればいいだけなんだから難しいか難しくないわけじゃん。神様の声でもってあなたは自分に証明した。神様もあなたが口で言うことと取る行動とは同じものである。建前言ってるんだけどないということは証明できたと認めてくれるところまで行くと、つまりあなたは神様を表しているということを神様が認めてくれるところにまでになれば、あなたのアガパに対して、神様に向かってのアガパに対して、神様の方ではフィリオで、そして次のアガパでもあなたを祝福してくれるようになるんですよ。これは先週説明いたしました。神様がこのような動きを始めたらどうなるか。フィリオでもって、でその次のアガパでもって祝福を与え始めたらば、あなたは祝福され続けるんですよ。いやでも王でも豊かな喜びに満ちた生活を送ることになっちゃうんです。もう結構で言ったって祝福してくれますよ。あばばばしてな。じゃあ出さなきゃ止めたらどうなるか。止めたらバカだってなるわけです。なんで祝福止めるのか。止める必要ないわけでしょ。暴ってたら暴れて回したらいいんですよ。これがあなたが神様に対するアガパについての神様からの報酬なんです。それほど難しいことではないだろうというのがお分かりになるだろうと思う。神様を第一に、人生を第一に持ってきてあなたが損するから絶対損します。正しい心を持ってやれば、腹の中に何か黒いものを持ってやったらとんでもないことになる。その時に逆境されます。それだけです。口で言うことと心の中と合わせなきゃいけない。ごまかして神様を何とかして神様に動いてもらえない。これ一番の罪です。だから本当に意味で神様を赤化する動きを取り始めたらどうなるか。それから先のあなたの人生というものはどんなことをやろうとも神様の祝福を断る必要がなくなる。祝福で続けていきます。まあ後ほど来週またこの先をですね続けることにいたしましょう。時間がありました。お祈りいたします。天のお父様、あなたが私たち神の家族の神の子供たち一人一人どういうことまでに愛しているのか、どういうことまでに祝福を与えようと準備しているのか、けど私たちの方でもその動きを取らなければいけないというのことがあなたの御言葉を通して分かってまいります。どれほどまでのことを動きさせる、どれほどまでにあなたがたくさんの祝福を与えてくれるのかというようなことについて、しっかりとした正しい知識を持つことができるようになるよう導いてくださいますようにお願いいたします。そしてそれに向かってこと勇敢に自発的に行動を取ることになるよう、儲かるからしようと言われなくて、あなたを喜ばせ、あなたを喜んでもらおうという気持ちでもって動くことができるようになるよう、どうやったらいいのか、動く道までも教えてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたからの限りのない祝福を受けた人生を送ることができ、満足したら楽しいものになるよう、周りの人たちにもその豊かさを分けてあげることができるほどまでに豊かさを持つことができるようになるよ。あなたが全て賄ってくださることを信じて、心から今の時点で感謝いたします。どれほどまでに恵まれた人生を送ることができるようにあなたが準備してくださっているのか、御言葉を通してさらなる道を与えてくださいますように、ここまでの学びをしたとすることができたことを感謝いたします。この祈りと感謝と賛美と主イエスの名を通して天のお父様御前にお捧げいたします。アーメン。